こんばんはー、こんばんは、こむばんは。今日は快晴です。めちゃくちゃね、天気がね、良くて気持ちいいです。気持ちいい日はさ、洗濯です。うちは、もう洗濯ね、島倉千代子だよ。ただね、ベランダはもう鳩のね、パラダイス状態にあるからね、もうちょっと外には干せなくてね、室内干しという、至ってさ、地味なね、話です。で、今日はですね、こんばんは、ホンダ、アホかと言いたい。ホンダと言ってもさ、ね、ホンダ圭介じゃありません。車のホンダ。まあ予告通りね、今日、9日、フリードがね、発表されました。まあ、一気に YouTube にも動画が上がっていたり、車のね、様々なサイトでも、このフリード、詳細なね、情報というものが上げられていて、まだ、走りのレビューというものはね、上がってきていないんだけども、エクステリアとインテリアがね、公開されました。俺がね、昨日見た写真というのは、どっかのショッピングモールでのさ、このフリードの発表会というね、そのポスターのね、一枚の写真だったりしたんだよね。だから、プロスターとエアーがこう斜めからね、写っている写真だったりしたんだけども、今回、公開されたものを見ると、まあ、斜めから見た時にはね、現行のフリードをもうちょいその角張らせたような、そんなね、イメージがあって、ただサイドから見るとさ、あ、だいぶ、ステップワゴン、あのシルエットにすごい似ているんだなっていうね、ものがあって、案外横から見たデザインはいいなって思いましたね。ただ、デザイン面で見ると、いただけないのは、あのサイドのさ、スリット、あれが、いただけないな。全くいただけない。まあ、あのサイドのスリットがないと、多分、のっぺりしたようなね、デザインになってしまうというね、ことで、入れたんだと思うんだよね。で、ステップワゴンの時は、もう全体がボクシーだから、あの、ボクシーサーでね、デザインがもう完成されているから、だから余計なね、ああいうそのスリットであるとか、なんか変なね、昔のあのスカイラインのようなさ、ああいうこうね、ラインみたいな、ああいう余計なラインを一切入れないで、シンプルなまでにっていうね、ものになったんだけども、まあ、今回のフリードの場合は、このデザインであのスリットがなかったりしたら、ちょっと、いなたい感じのね、デザインになってしまうな、ということで、ちょっとね、アクセント的に入れたとは思うんだけども、あのスリットのラインが、いらないな。まあ、なければないで、ちょっといなたさみたいなね、ものは、感じるんだけども、でも車の性格を考えるとさ、やっぱりファミリーのためのフリードというね、こともあるから、まあそんなにデザイン性がうんぬんというよりもね、ユーティリティがどうだとかさ、まあ燃費がどうだとかね、室内空間がというものがね、優先される車だからね。とは言ってもね、最初のファーストで見た感じとしては、あのスリット、がとにかくいただけない。で、もう、おい、ホンダっていうね、おい、小池、おい、ホンダっていうさ、もう、おい、小池状態にね、もう、ちょっと、ホンダは、なんかユーザーの声を聞いていないというのかさ、学習しないというのかね、全くさ、ステップワゴンと、同じことをしているんだよね。で、ステップワゴンさ、正直もう販売台数が少ないんだよ。あの、ノアボクとかね、セレナと比べても、もう全然売れていないというね、ものがあるの。 で、俺はあのミニマンの中ではさ、もうピカイチにさ、デザインがね、綺麗だから、いや、ステップワゴン売れるんじゃないかなと思っていたらさ、売れていないというね、ものがあるんだよ。それにはね、まあ、ステップワゴンの場合だとさ、スパーダとエアーというさ、二つのバリエーションがあるんだよね。でもこの二つのバリエーションで選べるオプション、選べる標準装備というものがさ、違っているんだよね。だからスパーダについているものと同じものをエアーでっていう風に考えると、つけれないんだよね、そもそもが。だからさ、俺はもうステップワゴンで言うと、もう圧倒的にエアーがいいんだよ。エアーのデザインの方がもう圧倒的に美しいんだよね。でもエアーを選ぶとなると、そのスパーダの方にね、ついていた、例えば代表的なもので言うと、シートヒーター、運転席と助手席だね。このシートヒーターがさ、エアーではね、選べないんだね。オプションでもつけれない。で、もう一つが、パワーテールゲート、リアのね、ゲートを、まあ、リモコンとかさ、ああいったもので開閉できるというね。それも、スパーダにはついているものがあるんだけど、エアーではさ、選べないんだよ。で、まあ、俺は特にこのシートヒーターね、ついている車にさ、一回乗せてもらったことがあって、冬ね、本当になんか暖かくていいなと思って。しかも冬はさ、ヒーターも入れないんだよ。だから、ああいうシートヒーターで体が温まるのであればさ、いや、すげえいいなと思って。オプションというかね、機能は、いや、今度ね、車を買い替えるのであれば、シートヒーター付きがいいなとかね。あと欲張ればさ、ベンチレーションがね、ついていたりしたら、もう夏場なんかさ、ムネムネになるわけじゃん。座っていると。だからベンチレーションがついていたらもう最高だよな、っていうものがね、あって。まあ、ただここら辺の価格帯のものにはね、ベンチレーションなんてつかないからさ、マツダの CX60 とかかな。あれには確かついてたり、またレクサスとかね、ああいうものにはついていたりはするんだけども、いわゆるこういうファミリータイプの車でね、まあベンチレーションはつかないまでもシートヒーターはね、欲しいなぁと思ったり、またテールゲート、リアね、リアがさ、なかなかに重いんだよね、正直。で、また今の車が荷物を持ってリアを開けるとすると、手動だからさ、そういうこともあったりしてね、荷物も重ければ、リアのドアを開けるときも、閉めるときも、なかなかに重いっていうね、ものがあるから、リモコンでさ、開け閉めができたら、すさまじく楽だなっていう。だから、こういうミニバンであれば、まあリアは欲しいなっていうね、機能なんだよね。でもね、選べないの。ステップワゴンの、エア。だから、案外、ステップワゴンで、まあ、どれぐらいの人がというものあるんだけども、比率的にはさ、やっぱりスパーダの方が売れているんだよね。でも、本当はね、エアを選びたいっていう、その、潜在的な層って、想像以上に多いんじゃないかなって思うんだよ。でも、エアを選ばないのは、そういう相違面がね、エアーには物足りなさがあるから。だから仕方なくスパーダをね、選ぶという人がさ、いるっていうふうに考えたときに、要は、エアーであってもスパーダと同じ、そのオプションであるとかね、標準搭載されるものというものをさ、同じように乗せて選択肢を広げればいいんだけども、しないんだよね。それが俺はこのステップワゴンのね、一つのその、販売不振の要因にもあるなって思ってたりするの。そしたらだよ。フリードでもね、また同じことをしているんだよ。今回ね、やっぱりデザイン的に見ていて、まあそれぞれね、個人の好き嫌いがあるんだけども、やっぱりフリードであっても、エアーのデザインの方がいいんだよ。俺はね、俺はもう圧倒的に エアのデザインの方が好き。クロスターは、ちょっとなんか、っていうね、感じがあるんだよな。その、フロントのね、なんかちょっと、近未来感を出したいんだけども、ちょっと古い感じとかね。あと、フェンダーのところとか、まあ、リアのね、コーナーのところが、まあ、ぶつけた時にね、交換しやすいみたいなものがあって、黒の樹脂製かなんかのね、ああいうパーツを使っていたりもして、そのアウトドア感みたいなね、ものを演出していたりは、するんだけども、なんかね、洗練されていないんだよな。デザイン的な洗練されているのは、やっぱりステップワゴン同様にエアーのデザインが美しいなって思うの。だからフリードを選ぶときにも、俺はもうエアーの方がいいんだよ。ただ、ここでステップワゴンと全く同じことをね、しているんだよね。まあ、俺だけのためのね、フリードじゃないから、そういうものを求めていないっていう人もさ、いるかもしれないんだけど、フリードであれば、俺はもう5人乗りが欲しいんだよね。今回、5人乗りと、7人乗り ?2、2、2、3かな ?7 人乗りと、あと、2、3、3。何人乗り ?8 人乗りとか?それぐらいのね、バリエーションがあるんだね。要は3列シートになっているものと、2列シートのものがあって、俺は2列シートのものが欲しいんだよね。で、3列目シートはさ、もうほとんど使わないから、むしろあそこは、荷室として使えるね、ものがいいんだよね。で、この2列シートしかなくて、5人乗りでっていう風になると選べるのがクロスターしかないんだよ。昔のね、いわゆるフリードプラスというものなんだけども、俺はあの、フリードプラスがね、欲しいんだよね。じゃあお前前のフリードプラスでいいじゃないかというね、ものがあるんだけども、まあやっぱり新しいものにね、目が行ってしまうということがあるからさ。このね、昔で言うところのフリードプラス、5人乗りで、あの荷室を使えるようなね、ものが、エアーにはさ、ないんだよ。クロスターだけなんだよ。これがもうね、全然ダメ。エアーでさ、なんで5人乗り出してくんないの?その需要はすごいあるんじゃない?みんながみんなさ、ああいうその5人乗りで、キャンプ仕様でアウトドアでっていうさ、ものだけではないしね。そのデザイン的にさ、やっぱ洗練されているのはさ、エアーなわけだから、エアーで5人乗りがないっていうのはね、めちゃくちゃ不満。あのね、5人乗りがいいのはさ、まあ、荷室なんだよね、とにかく。で、荷室が、5人乗りのものになるとさ、めちゃくちゃ低いんだよ。荷室までが330ミリとかだったかな ?350 ミリだったかな?とにかく低いんだよね。あの低いというものがさ、すごい魅力で、もうね、荷室の高さというものは低ければ低いほどいいんだよ。もう、ことあるごとに置いていいの。ましてはさ、これからね、どんどんどんどん年をさ、重ねていったときに、大変なわけだよ、重いものを持ち上げて、みたいなね、ことができなくね、なっていくというものがあったときに、荷室はね、もう低ければ低いほどいい。そうしたときにさ、もう5人乗りで、あの、前のね、フリードクラスのような、あれが、いいんだよ。ただ、今回のね、新型フリードではさ、クロスターでしか、それをね、選べないということでさ、もうこれが、もう最大にいただけないわ。なんでさ、同じ仕様のものをさ、両方のね、バリエーションで 展開してくれないのかね。だからステップワゴンだってさ、スパーナと同じ仕様のものをね、エアーのバージョンで出したら、もうちょいね、エアーの販売台数というものが伸びただろうし、今回のこのフリードにしたってさ、選択肢を増やすという意味ではね、クロスターでしか選べないとか、エアーでしか選べないっていうさ、そういうことではなくてね、どちらからも選べるというさ、なんでそれをしないんだろうね。なんかね、最後の最後、かゆいところに手が届かないというね、ことが、ちょっとね、ステップワゴンからこのフリードというね、ものにも、なんかね、あるんだよな。ただね、懸念していたあのセカンドシート、これは前のフリードと一緒だね。やっぱりシートの高さが低いから、どうしてもこう膝を立てて乗るようなね、ああいう感じになっているね。だからシートの感じは一緒なんだなっていうものがあったし、あとね、やっぱりメーターがね、ダサいんだよな。あれがさ、ピットと一緒の、その液晶を使うんだよね。で、あの液晶が、なんかちょっとこう小さい感じで、チープさがあるんだよね。あの液晶メーターが、ちょっと嫌だな、っていうね、ものがある。あの、ピットも、あのメーターがっていうね、ものがある。フィットじゃないか。NBOX か。あれと同じようなね、液晶のメーターになっているんだね。あれがちょっと安っぽいなとかね。あとあの、ステアリングの2本スポークね。だいたいステアリングって、まあ3本スポークでさ、Y の字みたいなね、T の字みたいなさ、ああいうステアリングが多いんだけども、横に一直線というか、スポークが2本だけなんだよね。あれがね、ちょっと、まあ見た感じとしてはね、なんかダサいなーっていう風に思った。あの2本スポークだとね、何が問題かっていうと、ハンドルをこう切っているじゃん。そうすると、どっちがね、ハンドルの上なのか下なのか、それがわからないんだよ。わからなくなってしまうの。3本スポークだと、こうハンドル切った時に、ねえ、一箇所が、まあ、上にあればさ、ああ、これハンドル今、逆さになってんだな、とかさ、そういうものがあるんだけども、日本スポークはね、それがちょっと、こう、わかりづらいというね、ものがあるね。ただまあ、ハンドルのその操作のしやすさという意味においてはね、三本スポークのものよりは、いいっちゃ、いいかもしれないんだけどもね、ただパッと見たときには、あの日本スポークのデザインがね、ちょっといただけないなっていうものと、あとね、クロスターだったかな。ブレーキランプがさ、なんかシエンダーのあの、蜂の巣みたいなああいう形状をね、真似ているのか、なんかどっかの、健康ランドというか、万葉の湯みたいなさ、ああいうような、ちょっと提灯っぽいような、なんかこう、四角でね、格子のデザインになっていたりもして、あの、リアのブレーキランプのデザインがちょっとダサいなとかね、と思ったりしたなぁ。で、結果的に、じゃあ、フリード何がいいのかっていうと、まあ、やっとね、ハイブリッドが搭載されたとか、まあ前の車もそうっちゃそうなんだけども、まあ前のハイブリッドとちょっと違うからね。いわゆる、まあ今の現代のハイブリッドが搭載されたという点と、まあ空間はね、前のモデルよりも室内空間は広くなっている。あとは、まあ、車格としては5ナンバーだね。エアーは5ナンバーで、クロスターの方は、まあ、フェンダーとかあそこら辺がある分だけ、ちょっとね、大きくなって3ナンバー仕様にね、なっているという、ものなんだよね。 だからまあエアーはそうか、3列シートで6人乗りと3列シートで7人乗りで、クロスターが2列シートで5人乗りと3列シートで6人乗りか。なるほど。っていうことはあれか、2、3、あ、3列目はもう2人なんだね。なるほど。だから3列シートで7人乗りっていうと232っていうことか。まあシートに関してはあんなに、まあ結局シートがね、前の方と一緒の同じようなああいうシートの高さであれば、キャプテンシートよりも3人掛けのベンチシートのタイプのものの方がなんか使い勝手はまだ良さそうだな。なんかさ、キャプテンシートすげえ憧れたりするし、まあ車内でね、ウォークスルーできるからいいみたいなさ、そういうものがあるんだけども、まあ言うてもその家族がね、頻繁に乗る方にとってはとかね、おじいちゃんおばあちゃんを乗せてね、そういう人にとっては、むしろキャプテンシートの方が、安定していたりもしていいんだよね。その、ベンチシートになったりすると、なかなかじいちゃんばあちゃんさ、こうなんていうの、体が振られてしまう、筋力がないからさ、こうコーナーとかね、曲がった時に体があっちゃこっちゃ行くから、キャプテンシートでがっちりこう固定しているというかさ、ああいうものの方がいいからね。高齢者の人を乗せる時にはむしろ俺はキャプテンシートの方がいいなって思うんだけども、俺みたいにそんなにその家族がいなくて、後ろにね、あんまり人を乗せないっていう時にはさ、むしろベンチシートの方が、いろいろ使い勝手はいいんだよね。後ろにまあ、ざっとね、貼った荷物を、ね、席にね、置いておくこともできるし、まあちょっと長さがあるものもさ、ベンチシートであれば、こう、ポイってね、投げ込んでおいておくこともできるからさ。ウォークスルー、ウォークスルーって言うけど、そんなに車内をさ、ウォークスルーで移動することなんて、ほとんどないよ。それよりも、後ろに移動するのであれば、リアドアを開けてさ、そっから入るわ。雨の日であってもさ、その方が、早いもん、全然。だから、ウォークスルーできてね、車内の中を手軽に移動できますっていうのは、俺にとってはね、そんなに売りの機能にはならないんだよね。だから、まあ、ベンチシートの方がいいかな、フリードは。ただ一方、ステップワゴンの方であれば、やっぱり、ロングスライドシートがあるからね。あれを考えると、もうキャプテンシート一択になってくるからさ、ステップワゴンの場合は、キャプテンシートがいいし、フリードの場合は、ベンチシートの方が、いいな。リアのね、席の方はね。あとは、まあ、なんだろうな。フリードって、あれだったね。結局、センタータンクレイアウトをさ、やらなかったんだね。前回と同じ。だから、センタータンクレイアウトにすると、もうちょいサードシートがさ、ステップワゴンのようにね、なんか下にこう、ガコンで収納できるとか、ああいうものがね、できたりはするんだけども、そういうものもなくて、まあ、跳ね上げ式でしょ？で、前よりも、そのスペースを取らなくなったとかさ、収納しやすいっていうものはあるんだけども、跳ね上げシートはね、さすがにもうないな。ちょっと前時代的すぎる。そういう意味も含めてね、ちょっと様々なパッケージングに関しては、なんかこうすげえ心躍らされるわっていう感じはあんまなかったなぁ。ちょっと残念だなぁっていう思いがあるなぁ。まあフリードをね、見てというものがさ、ずっとあったからね。フリード街みたいなところがさ、あったし、すげえ期待していたものがあったりしたんだけど、 あとはまあまだね、価格が出ていないんだよね。今の情報ではある程度前のね、フリードと同じような価格据え置きでみたいなものがあるから、まあクロスターあたりは、まあやっぱり300万ぐらいだね。で、一番安いものだと230万円ぐらい。まあだいたいそれぐらいの価格に収まってくるんだろうね。まあこのクロスターを選ぶのであれば、前のフリードプラスでもなんかいいような気がしないでもないな。ただ前のフリードがね、2016年だっけね、に設計されたものがベースだからさ、フリードって8年周期でね、フルモデルチェンジをしているからさ、だから2016年で2008年が初めてね、フリードが出た年なんだけど、まあちょっと設計のね、古さがあるからね、その設計の古さというものが、様々なハンドリングとかさ、まあいろんなところにね、影響しているというものは、あるし、ただ車が熟成されていってというね、ものがあるからね、そういう意味では、新型フリードではなくて、前のね、熟成されたフリードで、まあ、あと値段だね。値段が前のね、中古で安くなっていったりしたら、案外前のフリードでもいいんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思うな。だって、そんなに車内がね、劇的になんか変わったというね、ものもないし、まあシートも相変わらず、ね、リアのシートというものはさ、高さがなくてね、ちょっと長距離乗るには疲れてしまうなっていう。ただお子さんが乗るときには、まあいい感じなんだろうね、あの高さというものが。大人の人が乗るとというね、ものが、リアはね、ちょっときついなという感じだし、サードシートも結局跳ね上げだしみたいなさ、あんまり、ないよな。ただまあこれから走りのレビューが出てきてね。まあ外見だけ見るとさ、ステップワゴンの走りがもう劇的に良くなったというね、多くのまあレビューしている人たちの評価があるから、まあこのフリードもステップワゴン同様にその走りがね、どういう風に変わってきたのかというね、ものもあるな。それによってという感じが、あるね。だからその走りで見てかな。まあ今見たエクステリアとインテリアだけを見ると、様々なね、使い勝手の点とかね、見ると、やっぱりシエンタの方が商品力としてはあるな。シエンタのさ、あのサードシートのね、あの収納の仕方とかさ、いや、見事だなっていう風にも、思うしね。ただシエンタは、電動パーキングね。あれがついていないんだよね。あれがフット式のものだからね。あそこだけがシエンタ弱点だなっていうものがさ、あるんだよ。まあ、フリードはね、電動パーキングついているからね。ただまあ、商品の総合力で見たときには、シエンタの方が、いいかな。まあパッとね、見た目のデザインよくよく見ていくとね、サイドのシルエットとかはまあ綺麗だなという風なものもあるけどね、あのフリードね。まあ走りのレビュー様々にね、ああいうものを見てという感じがあるな。ちょっと物足りない。もうちょいなんか。ユーザーの意見を取り入れて、ねえ、クロスターで選べるものがエアーでも全く遜色なく選べるとかね、ああいう展開をさ、してくれたらっていうね、ものがあるな。あと、先進機能、安全機能みたいなね、ものは、まあ、ほぼ現行のね、ステップワゴンやね、NBOX に積まれているものと、同等のね、ものが積まれてくるんだろうからさ、まあそこら辺はいいのかもしれないんだけどさ。あと、ホンダのさ、 のね、車で一番欲しい機能が、リアシートのさ、ポップアップ機能なんだよ。NBOX とか、あとフィットにも確かついているんだね。要は、リアシートのシートの座面がね、こうポップアップできるんだよね。で、リアのスペース、床面のところがね、ガッと広くなるっていうさ、あの機能がね、欲しいんだよ。でも今回のフリードにはね、それが、ないんだよね。ああいうものもね、なんで、入れないのみたいな。あれってホンダさんしかもうないでしょみたいなさ。あの機能がめちゃくちゃ欲しいんだよ。あの機能があると、まあ、ウバー車とかね、あのポップアップシートを上げて、簡単にリアにね、そのままごそっと乗せることもできるし、あと俺がね、今のね、車もポップアップするんだけども、何が便利かっていうと、まあ最近はいかないんだけども、一時期石油ストーブをさ、使っている時に、灯油をスタンドに買いに行くんだよ。その時にあのリアをね、ポップアップして、パンとね、あの灯油缶、あれをね、置けるというものがね、めちゃくちゃ便利なんだよね。で、ちょっとした荷物がね、あった時もさ、わざわざリアのあのでかい扉を開けてじゃなくて、サイドからね、ちょっと大きめの荷物もさ、ポップアップシートでシートの座面を上げればさ、まあまあのスペースができるからね、荷物も置けるというものもさ、あるからさ、ホンダはね、それがすげえ売りであるにもかかわらず、フリードにはね、それを搭載して、来ないんだよね。あとテーブルもないわ。テーブル。リアで、Mac 食う時のさ、テーブルがないんだよ。まあ、オプションがなんかでは、あるのかもしれないんだけどもね。そこもダメだな。テーブルなんかちょっと、憧れるんだよね。使うかどうかようわからんけど。あと、シフト。ノブだなぁ。これさ、ハイブリッドでもガソリン車でも、いわゆる今までのようなね、オートマのシフトセレクターになってるんだよ。で、ステップワゴンとかだとさ、ハイブリッドはスイッチ式みたいなね、ああいうものになっているんだよね。で、あれはすげえめちゃくちゃ賛否両論があって、いや、すげえやりにくいとかね、バックするときに間違えてしまうみたいなさ、ものがあって、ああいうシフトノブタイプのものがいいっていうね、ものが、まああるんだよね。でも、あのシフトノブがないことで、結構ね、何?エアコンとかさ、センダーコンソールのあたりってスッキリするからね。なんか、ちょっと憧れるものがね、あるんだよね。ただ、まあ今回のフリードは、ハイブリッドであろうが、ガソリンであろうが、今までのようなね、オートマのシフトノブになっているというね、ものがあるね。エアコンの、この操作はね、めちゃくちゃやりやすそうだね。あとシートヒーターもついているね。あとなんかすげえみんなが騒いでいたのが、まあリアのね、エアコンがついたという風なね、ものがありましたね。やっぱりこのメーターの液晶がな、チープに見えるな。まあ実車を見たらまた印象が変わるのかもしれないんだけど、写真で見る限りはさ、めちゃくちゃこの液晶画面のメーターというものがチープ感満載なんだよな。これだったらなんか普通のメーターの方がいいやって思ってしまうな。あと、撥水シートとか、なんか油までもね、跳ねるシートになっているようで、それをすげえ必死にレビューしていたね。わざわざオレンジジュースを用意して、シートの上にね、オレンジジュースを垂らして、染み込まないんですよ、みたいなね。そんなレビューをしてたり、したね。そうだな。クロスターの顔はあんまり好きではないな。横からもやっぱりクロスターのデザインは嫌だな。やっぱりこのフェンダーのこの黒い樹脂製のパーツがなんか嫌なんだよな。シンタのさ、あの樹脂のパーツはものすごくうまくね、デザインされているなって思うんだよ。まあちょっとその、 いろいろね、なんだっけ、カングか、ああいうものに似ているなとかね、そういうものは言われるんだけど、でもシエンダの樹脂パーツって、結局ドアの下回りとかね、フェンダーとかさ、フロントやリアの角のね、コーナーあたり、よくぶつけるから、だから交換しやすいようにプラスチックでっていうね、ものがあるんだよね。だからシエンダのデザインは、まあ、かなりうまくまとめられているなっていう感じがあるんだけど、ことフリードのクロスターに関しては、なんかちょっと取ってつけた感みたいなものがあるなぁ。やっぱりエアーの方がデザインは美しいよ。どう考えてもこの黒の樹脂パーツがいただけないわ、クロスター。まあこの今俺がね、見ているものが水色みたいなね、スカイブルーみたいなもののボディカラーだからというね、ものがあるのかもしれないんだけどね。これがモスグリーンとか、ああいうものになると、この黒がね、ぐっと引き締まってくるから、馴染むようには思うんだけど、スカイブルーでこの黒でっていうのはちょっと、あまりにもコントラストがありすぎて、黒がね、めちゃくちゃ浮いてしまっているというね、ものがあるなぁ。このサンドベージュみたいな色のクロスターは、いいね。この色はね。まあ、この色であれば、アウトドア感、ギア感みたいなものもあっていいかもしれないな、色が。やっぱりエアーの方がいいな。どうかな。まあ、ここら辺のね、シエンダーとフリードと、あと、スズキにもソリオとかね、あったりするんだね。ソリオは、ごめん。ソリオは5人乗りか。まあ、この辺の、ちょっとね、家族で、乗用車タイプ5ナンバーサイズぐらいでね、スライドドアでっていうと、まあ、ここら辺の車になってくるんだけど、まあ、やっぱり強行するのは、シエンダ VS フリードというね、この2つになってくるんだよな。まあ、やっぱり走りだね。走りのレビュー次第というところがあるな。まあ、そのシエンダーはさ、次のマイナーチェンジあたりで電動パーキングとかね、入れてきたりしたら、シエンダー、もう資格がないんじゃない？なかなか。まあ、ちょっとね、その走りのレビュー待ちみたいなところがあるね。たださ、ホンダ、もういい加減消費者のさ、意見取り入れてくれよ。もうクロスターであってもエアーであっても選べるね、オプション選べる、標準搭載されている機能もう一緒にしてほしいんだよ。本当にお願いします。まあフリードね、ちょっと楽しみにしていただけに、っていう、正直今のね、現状では感じだね。走りのレビュー待ちかな。今のものであれば、やっぱり俺はね、ステップワゴンのエア、あのデザインがもう見るたびに美しいなって思ってしまう。街中でね、ステップワゴンのあのエア、時々見かけるんだけども、本当にね、綺麗なデザインだなと思って、あれだけボクシーで変なね、なんか、わけのわかんないスリット入れてみたりとかさ、しないでね。あれだけ面の構成で作られたもので、あんなにも綺麗な車って、なかなかないと思うよ。国産車で言うとさ、マツダのファストバック、あれにも並ぶようなね、俺はデザインの良さというものはね、ステップワゴンのエアにはあると。思う。しかもさ、マツダのファストバックもそうだし、ステップワゴンのエアーもそうなんだけども、要は、面が恐ろしいほどに綺麗なんだよね。面でデザインしている車というのかな。要は、車っていろんなさ、スリットを入れたりとかね、なんか光の陰影でどうのこうのとかさ、見せるために、陰影をつけたりするデザインって多いんで、マツダもね、鼓動デザインというものをモチーフにして、 あのなんか躍動感があるさ、ねえ、ものを見せるんだけど、でも唯一、ファッションバッグだけは、そういうその流動デザインを踏襲しながらも、そぎにそいでいった、あの面の綺麗さがあるんだね。同様にステップワゴンも、本当にさ、面がね、めちゃくちゃ綺麗なんだよ。あんなにもね、四角い車で、面がさ、あんなに大きいわけじゃん。もう、大川栄作並みに大きいんだよ。大川栄作の花並みに面が大きいんだよ。ステップワゴン。にもかかわらず、あれだけ綺麗なデザインで、なかなかないよ。本当に。まあ、昔のあの、アストロ版だっけ？アメ車の。あれをちょっとね、彷彿させるようなところがあったりもするんだけども、あれだけボクシーでね、綺麗なデザインっていうのは、もうない。だから、俺はね、期待していたのは、あのステップワゴンの、あのボクシーな感じ、あの面の綺麗さ、あれがフリードで再現されたら、いや、もう最高すぎるわっていうね、ものがあるんだけども、まあ、サイドから見たらね、ステップワゴンの弟分みたいなものはあるんだけども、でも、あのわけのわかんない横にね、スリットを入れてしまうとかさ、あのリアのさ、なんか変なね、ブレーキランプの、ああいうデザインとかね、ちょっといただけないしね、クロスターも、なんかいなたい感じのね、フェイスになっているなっていうものがあって、なんかね、微妙に、ブレるんだよな。ほんだね。だから、願わくば、一番の理想は、まあ、フリーのね、もう出てしまったから、もうどうしようもないんだけども、まあ、今ある現状の中で考えると、ステップワゴンで、あの時期、マイナーチェンジで、ステップワゴンで、あのスパーダのオプションとかね、スパーダの標準搭載されている機能が、エアーに乗ったら、もうエアー、一択。別になんか本革っぽいようなね、ああいうシートもいらないし、オットマンも全然いらないんだよ。むしろエアーのね、あのファブリック調みたいなさ、ああいうシートデザインの方がいいし、室内もさ、すごい明るいしね。もうエアーの方がいいんだよ。でもね、シートヒーターが選べない。パワーテールゲートが選べない。要はスパーダで当たり前のようについている機能がさ、選べないからね。みんなさ、仕方なくスパーダ選ぶんだよ。本当に。ね。だから、まあ、ステップワゴン、マイナーチェンジした時にね、出してくんないかなっていう、そういうものをね、願うかな。で、フリードは、悩ましいな。まあ、ただやっとね、フリード出ました。まあ、ずっとね、1時間近くフリードの話をしてきたっていうことはさ、それだけね、ちょっとフリードに期待していたところがあったんだよ。シエンタに対して、どういうね、フリードになってくるのかなっていうものがあったからさ、今までにもね、結構、事前情報みたいなものを見てきたりもしてさ、まあ、事前情報の時点からちょっとね、っていうものあったんだけども、でもいざ発表されてみると、要所要所にね、ちょっと、っていうものがあったな、フリード。まあそんなね、フリードの話ですね。あとはね、まあいろいろさ、まあ YouTube で見る程度ではあるんだけども、まあお金の話とかね、経済の話とか、まあ世界がどうなってるかとかさ、まあ YouTube で、最近よく見てたりするんだよ。いろんな人のものを見て、まあ単純になんかね、陰謀論がどうのこうのとかさ、金利政策がどうしたとかさ、日銀が介入したことでどうかとかね、いろんな人の、まあ意見や見方があるから、あんまりその偏らないようにいろんな人のものを見ているんだよね。でもまあ見ていても、まだまださ、いや、なんでそうなるのとか、なんでそういう考えになるのとかね。要は、一番ベースのところをさ、わからないからね。もうひよこ状態なんだよ。もう、習いたてのね、ひよこ状態というものがあるんだけど、でもいろいろ見ててね、なんか、思ったのが、 まあ日本でその日銀介入してどうのこうのとかさ、いろんなものがある。税金がどうしたこうしたとか、あるんだけども、案外、そういう流れを見るよりも、結局アメリカの動向、それを追いかけていれば、おのずと日本はどういうような政策を取らざるを得ないとかね、そういうものが見えてくるなっていう感じがね、ものすごいあった。やっぱりアメリカの影響というものがさ、ものすごい日本にはね、大きくあって、いや、日本の政治家がどうしたこうしたとか、あるんだけども、それ以上に、やっぱりアメリカの動きを見ていれば、日本の政治家がこういう風に言うとか、ああいう風に言うとかっていうことって、いや、すげえなんか鮮明にね、色分けができるんだなって思ったりすると、いや、むしろ、なんかアメリカをとりあえずね、見ておけば、そんなに大きく、ぶれないというか、まあその大きく未来を予測できないとかね、そういうことにはならないな、みたいなことは思ったね。その意味では、円安は、円安は、あくまでもひよこのね、俺が YouTube で見た、ものでね、知った情報をね、いろいろこうすり合わせて、素人なりに思った答えは、円安は止まるな。まあトランプ次第で円安は止まるという、そういうね、今のところなんか答えになりましたね。まあいろいろ見ている中で、このまま円安が進む限りはさ、アメリカにとってはね、喜ばしいことではないから、そう考えるとまたね、円高にシフトしていくっていうものがね、あるんじゃないかなと思うんだね。だからまあ今いろいろ為替に関してはね、俺はなんかもっともっと円安が進むのかなってぼやーんってね、素人考えでは思ってたりしたんだけど、まあ YouTube 情報でしかないからな、俺の情報は。いろんな人のものを見ていると、円安のこの流れというものは、まあトランプのタイミングでもう止まる、逆にそこからまた円高にねなっていくんだろうなっていう感じがねしてます。これもどれも全部 YouTube で手に入れた情報でしかありません。ひよこの情報です。当てにしないでください。もう自分なりにね、みんな考えてね、様々な情報を集めたり勉強して、その、為替の予測、株価の予測というものをね、ぜひ、してほしいんだけど、まあ最近さ、そういうものを見ていて、その円高になる理由、円安になる理由とかね、そういうものが、あ、こういう仕組みだからっていうものがね、本当に、ちょっとだけね、影のように見えてきたというね、ものもあったりして、そんな風に感じましたね。もう全く当てにならないよ。俺の情報なんか。もうツイッターのさ、ああいうインプ稼ぎのさ、ゴミ記事と同じレベルだからね。当てにしないでください。なんかちょっと、不意にね、思い出して話したいなと思っただけのさ、もうたわごとでしかないからね。ぜひ、お金とかね、ああいう株価、ああいうものに関しては、勉強してください、自分で。そんな人の、ね、情報を当てにしないで、勉強しましょう。ということで、今日は、この辺で、おやすみなさい。